聞いてなるほど西の宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西の宮市の提供でお送りします。今日は防災危機管理課の菅春樹さんにお越しいただきまして、大雨災害対策についてお話を伺います。菅さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
6月に入りまして、大雨や台風が心配な季節になってきました。というか、もう梅雨入りしていきなりドサッと降りましたからね。
はい、
これからどのような危険が予想されますか？
はい、6月はですね、梅雨前線や台風の影響で大雨や暴風が発生しやすい時期となっております。
はい、
大雨が長く続くと土砂災害や河川の氾濫などの災害が発生する恐れがあります。
そうですよね、心配です。で、大雨や台風に備えて私たちは何をすればいいでしょうか？
そうですね、まず大雨災害対策として災害時の情報収集手段や避難行動を確認しておくこと、そしてですね、備蓄品を準備しておくことが重要です。本日はそういったお話ができればと思っております。
はい、備えあれば憂いなし、いろいろ準備しておくことが大切ってことですね。はい、ではまず何から始めればいいですか？
はい、自宅や職場、学校といった普段自分がよくいる場所、そこでどんな災害が考えられるか、西の宮防災マップなどを使って確認してみてください。
はい、
はい、その上でいざという時に自分や家族がどのタイミングでどう行動するのか、あらかじめ考えておくことが大切です。
うん、台風が来てからや雨が降り始めてから考えるのではなく、普段から準備しておくのが重要ということですね。
まあ、普段から考えておけば早め早めの行動にもつながるので、まあ、加えて災害や避難に関する情報の調べ方だったりも普段から確認しておくことが大切です。
どこにどんな情報があるのかをまず知って、で普段から調べ慣れていればいざという時もスムーズですよね。
はい、
で災害や避難に関する情報なんですけど、これはどのように調べればいいですか？
はい、例えばですね、西宮市のホームページ上にある西宮市防災ポータルサイトではですね、はい、最新の気象情報だったり避難情報などさまざまな災害情報を掲載しています。
はい、西宮市防災ポータルサイトですね。はい、他にはどのような情報源がありますか？
はい、他にはですね、西宮防災ネット、
はい、
緊急告知ラジオ、テレビの D ボタン、防災スピーカー、緊急速報メールといった情報方法で情報を発信しています。
うん、お聞きの桜 FM でも災害の情報を放送していますし、まあ、いろいろな方法で情報発信されているということですね。
はい、そうですね、さまざまな情報収集の方法があるんですけれども、まあ、通信障害だったり停電が発生する可能性もあるので、
はい、
まあ、一つの方法に耐えるのではなく複数の手段を活用することが大切です。
あ、なるほど。まあ、いくつかの方法を準備しておくと安心ですよね。ちなみに西宮防災ネット、私も登録しているんですが、これとても便利ですよね。
はい、そうなんです。
はい、
西宮防災ネットはメールアドレスを登録しておくと、西宮市が発信する避難情報や避難所開設情報などをメールで受け取れるというものでして、
はい、
まあ、自分で情報を取りに行かなくても情報を取得できるのでとても便利なものになっています。
はいはい、
また西宮防災ネットと同じ情報をアプリで取得できる兵庫防災ネットというものもあります。
あ、アプリ版もあるんですね。初めて知った方もおられると思いますが、西宮防災ネットや兵庫防災ネットの登録方法を教えていただけますか？
はい、どちらも西宮市のホームページや西宮市防災マップにも登録方法が掲載されていますので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。
はい、わかりました。災害時の情報収集については理解できました。では事前の備えとして具体的にどのような情報を確認しておけばいいですか？
はい、事前の備えとしては、市が発行している西宮市防災マップの各種ハザードマップであったり、先ほどご紹介させていただいた災害時の情報収集手段など災害時に役立つ情報を確認しておくことが重要です。
はい、西宮市防災マップは市民の皆さんに配布されているものですよね。
はい、はい、西宮市防災マップはおととし2023年5月に全国配布されました。
はい、
また西宮市ホームページでも電子ファイル版を掲載していますので、そちらもぜひ確認してください。
はい、
なお最新版の令和7年度版西宮市防災マップは8月中旬頃全国配布する予定となっております。
あ、わかりました。今年の8月中旬頃に最新版が届くと、はい、いうことですね。私も防災マップが届いた際には目は通しているんですけど、これを機に改めてしっかり読みたいと思います。はい、そこで教えてください。
はい、
防災マップには様々な情報が掲載されていますが、まず何を見たらいいですか？
はい、まずはですね、自宅周辺の災害リスクを確認しましょう。
はい、
はい、西宮市防災マップには洪水、土砂災害、高潮、津波などの各種ハザードマップが掲載されています。
はい、
自宅の場所をまず探して、それぞれの災害が発生した際に自宅にどのような被害が想定されるかを把握しておくことが大切です。
はい、洪水、それから土砂災害、高潮、津波など、もう西宮市内で想定される災害は様々あるんですよね。
はい、そうなんです。西宮市は海、山、川と、自然豊かな地域だからこそ、場所によって災害の種類だったりリスクが異なるという特徴があります。
はい、
まずは自分の住んでいる地域でどんな災害が想定されるのかを知ることが大切です。
はい、怖いですけど、これは知っておくことがまず大事っていうことですよね。
はい、
では次に何を確認すればいいでしょうか？
はい、次に避難先について考えましょう。避難というと学校などの避難所へ行くことをイメージしがちなんですけれども、必ずしもそうとは限らなくて、避難とは難を避けると書いて避難なので、自宅で安全を確保できるとなった場合は自宅で待機をするのも避難の一つとなっています。
なるほど。自宅に留まっていていいのはどんな場合ですか？
はい、例えば自宅周辺に危険箇所がない場合や、マンションの高層階にお住まいの方など、自宅で安全確保できる場合は自宅に留まる在宅避難を検討してみてください。
はい、
逆にですね、自宅の周辺に危険な箇所がある場合は安全な場所に住む親戚だったり知人の家に避難することも選択肢の一つになるかと思います。
確かに避難所への移動中は危険だってよく言われてますよね。
そうですね。
で、自宅で安全が確保できるのであれば、おっしゃっていた在宅避難っていうのも有効な手段、
はい、
ということですね。では在宅避難が難しい場合、最寄りの避難所へ行けばいいんでしょうか？
そうとも限らなくてですね、市が開設する避難所は、洪水や土砂災害、高潮といった災害の種類だったり、この避難の必要性が高まっていく段階によってこの開設される避難所が異なりますので、最寄りの避難所が必ずしも開設されているとは限らないんですね。
はい、
なのであらかじめ災害ごとに利用する避難所を決めておくようにしておいてください。
なるほど。じゃあとりあえず最寄りの避難所、いつも行ってるとこ、避難所に行けばいいというわけではないんですよね。
そうです
ね。災害ごとの避難所の場所というのも私も確認してみたいと思います。
はい、
それで災害発生時に避難するタイミングなんですが、はい、これはどのように考えたらいいですか？
はい、市では避難が必要なタイミングで警戒レベルに応じた避難情報を発令しますので、それを避難開始の目安としていただければと思います。
はい、
避難情報の警戒レベルは1から5の5段階ありまして、全員が避難しなければならない段階は警戒レベル4、避難指示となっています。
警戒レベル4、避難指示が出るかどうかを注意しておけばいいってことですか？
それだけではなくてですね、
はい、
高齢の方だったり、障害のある方、お子様連れの方などは、避難に時間がかかるだったりとか、避難先が遠いなど、安全確保に時間がかかるといった場合は避難警戒レベル4、避難指示を待たずに警戒レベル3、高齢者等避難のタイミングで避難を開始してください。
そうですよね。人によって避難にかかる時間は違いますもんね。
そうですね、
はい、
とまた災害発生時になってから避難経路や行動を考えるのでは適切な避難ができない可能性があるので、はい、まあ、事前にご家族と災害リスクを踏まえた上で、まあ、どのように避難するかを話し合っておくことが大切です。
はい、わかりました。まあ、いろいろニュースとかで各地避難の災害の情報など見てて、自分たちも一言じゃないと皆さん思ってらっしゃると思うので、
はい、
ちゃんと確認をしておきたいですよね。
そうですね。
ではその他に避難時に気をつけておくことはありますか？
はい、避難を開始する前に利用する避難所が開設されているかどうかを西宮市防災ポータルサイト等で確認するようにしてください。
はあ、確かに開設されていない避難所に行ってしまうのは避けたいですよね。
はい、
では次に避難が必要な災害に備えて準備しておくものはありますか？
はい、そうですね、非常持ち出し品や備蓄品の準備をお願いします。
あ、非常持ち出し品とか備蓄品ってよく聞くんですけど、こう違いが分かりにくいかなと思います。はい、まず非常持ち出し品について教えてもらえますか？
はい、非常持ち出し品とは避難所等へ避難する際に必要となる最小限のもののことです。
はい、
避難所の備蓄品にはまあ限りがありますし、まあ、災害の規模によっては配布がないということもあるので、まあ、飲み物だったり食べ物など必要なものは自分で用意して避難するようにしてください。
はい、飲み物や食べ物、それ以外にはどういったものを持っていくといいですか？
はい、まあ、例えばまあメガネをかけている方だったらメガネですとか、
はい、
まあ、普段から飲んでいる薬ですとか、まあ、自分にとって必要なものは何かということを考えて準備するようにしてください。
はあ、メガネも薬も大事ですわ。そうですね、その他に非常持ち出し品を準備する際に注意することはありますか？
はい、避難をするときに両手が空くようにリュックサックに入れるようにしてください。
はい、
非常持ち出し品の重さは成人男性で 15kg、うん、成人女性で 10kg までが目安とされています。
はい、
利用する避難先まで持って歩けるか重すぎないか等を実際に背負って確認してみてください。うん、西宮市役所の第2庁舎1階にある防災啓発コーナープラット防災西宮では実際に 10kg と 15kg のリュックを背負っていただけることができます。
置いてありますね。
はい、
それ、私も背負ってみました。
はい、
もうそこそこ重かったです。
重いですね。
重いかったです。あれがですよ、いざ避難しようと思った時にさらにもっと重かったら持てないっていう、はい、危険性がありますよ。そうなったら困りますもんね。
はい、
リュックに詰めるのは自分にとって必要な最低限のものに絞っておかないといけませんね。はい、
そうですね。また避難時に持ち出せるように、まあ、すぐに取り出せる場所だったりに保管しておくことが大切かなと思います。
そうなんですよ。もうね、最初は目につくところに置いてるのに、
はい、
どんどんどんどん奥へ行って押し入れにしまい込んでしまったりしてると、はい、これ本当にいざという時に取り出せないことがありますもんね。
そうです
ね。はい、慌てていても取り出せる目のつくところに置いておきましょう。
はい、
さて、次は備蓄品についても教えていただけますか？
はい、飲み物や食べ物はですね、まあ、最低でも1週間分は準備するようにしてください。
はい、
まあ、雨風の影響で停電したりですとか、まあ、最悪の場合ガス水道といったライフラインが寸断したりする可能性があるためです。
うーん、1週間分ってかなり多くないですか？
多いですね。
これどのくらいかちょっとイメージするのが難しいです。
はい、そうですね、まあ、例えば飲料水ですと、まあ、大人1人当たりですと1日3リットルが目安になりますので、
はい、
まあ、1週間分ですと21リットルという計算になります。
うわ、
まあ、2リットルのペットボトルで言いますと、まあ、10本から11本程度くらいになります。
いやいや、飲料水を1人分用意するだけでもかなりの量になるってことですね。さらに食べ物も備蓄もしておかないとなると、なんかちょっと大変だなって思ってしまうんですけど、何かおすすめの方法はありますか？
そうですね、まあ、備蓄品を一から揃えないといけないと考えると、まあ、少し難しく感じるかもしれないんですけれども、
はい、
まあ、食べ物についてはこう長期保存できる備蓄食でないといけないというわけではありません。
備蓄食でなくてもいいってことですか？
はい、
では通常の食品で備蓄できるってことですね。その方法を教えていただけますか？
はい、まあ、例えばですね、普段から食べているものを多めにストックするようにすれば、まあ、簡単に備えることができるかなと思います。
はあ、なるほど。
まあ、こう使った分だけ買い足すのようにすれば、まあ、常に一定の食品が備蓄されている状態を保つことができるので、まあ、それも経済的でもあるので、それがおすすめとなっています。
うん、これってローリングストックっていう、
そうですね、
言葉ですね。
はい、
はい、まあ、災害のための備蓄ではなく、 普段から使うものを多めにストックして、使った分だけ買い足すだけでいい。それなら簡単に始められそうです。
はい、そうですね、
はい。
まあ、飲み物も水だけと考えると備えるのが大変なんですけれども、うんうん、例えば野菜ジュースですとかスポーツドリンクだったりを常備することで取り組みやすくなるかなと思います、
うん、そうですね、よくわかりました。それを飲んだらまた買い足してとしていけばいいってことですよね。
はい、
また備蓄品というと飲み物や食べ物のイメージがあるんですけど、その他に準備しておいた方がいいものってありますか？
そうですね、まあ、例えばですと情報収集手段の確保のために、まあ、携帯電話や、まあ、スマートフォン充電用のモバイルバッテリーなどを準備しておくことをお勧めします。
いや、もうこれ今の時代必需品です、
はい。
携帯電話やスマートフォンの電源が切れないようにしておきたいですね。
はい、まあ、また備蓄品や非常持ち出し品の具体例については西宮市防災マップや西宮市のホームページにも掲載していますので、うん、ぜひ参考にしていただけたらなと思います。
はい、危険が迫ってからでなく私も今のうちから準備しておきたいと思います。その他にポイントになることはありますか？
そうですね、まあ、今回お話ししている台風ですとか大雨に限らず地震も含めて防災に関する正しい知識を身につけていただきたいかなと思います。
確かに間違った知識で行動すると危険な場合がありますよね。
はい、
ただ防災に関する知識といっても幅広いですし、何から手をつければいいのかわからないっていう方も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、例えばこう市が YouTube で動画を投稿している西宮防災チャンネルがおすすめです。
はい、
まあ、台風や大雨に限らず地震への備えに関する動画などさまざまな災害に関する動画を投稿しています。
西宮防災チャンネルですね。
はい、
私も動画を拝見しました。防災に関する情報を数分にまとめられていて、こう言ってはなんですけど市が公開しているとは思えないほどコミカルな動画ですよね。
はい、
一部実写での動画も投稿されていてとても見やすかったです。
はい、まあ、こうあまり難しい動画ですとなかなかこう市民の皆さんに見てもらえず、こう防災啓発につながらないので、まあ、そのため職員が一から動画を作成することで正しい知識を楽しく分かりやすく伝えて、まあ、こう動画を見るだけで簡単に防災について学べるようになっています。
はい、私も西宮防災チャンネルに投稿されている防災マップの使い方を市役所の人に聞いてみたという動画を見て防災マップの使い方をより詳しく学ぶことができました。
はい、
その他におすすめの防災に関する知識を得る方法はありますか？
はい、西宮市役所の第二庁舎1階エントランスホールでは市民の皆さんが自由に立ち入れる防災啓発コーナーであるプラット防災西宮を設置しています。
リュックのあるとこですね。
はい
はい、そこではどういったことが学べるんですか？
はい、防災情報の提供であったりとか防災グッズの展示を行っています。6月はですね、六甲砂防事務所さんのご協力のもと、はい、土砂災害防止月間写真パネル展を行っています。
はい、
阪神大水害や昭和42年7月豪雨の被害の様子が展示されています。
はあ、なるほど。まあ、こうやって教えていただくと防災に関する正しい知識を手に入れるための手段はたくさんあるんだなということが分かりました。
はい、
ぜひ皆さんもこういったものを活用して災害に備えていただきたいと思います。さて、最後になりますが菅さんから市民の皆さんへメッセージをお願いします。
はい、台風や大雨にある災害はですね、全国各地で毎年のように発生しています。冒頭にお伝えした通り、市としては平時から災害時の情報収集手段や避難行動について確認しておくことや備蓄品の準備をしておくことが重要だと考えています。
はい、
今日お話しした内容は西宮市のホームページや西宮市防災マップに分かりやすくまとめてありますので、ぜひご一読いただき大雨災害に備えていただきたいかなと思います。
はい、今日ご紹介した内容についてのお問い合わせは防災危機管理課へお願いします。電話番号は 0798-35-3092 0798-35-3092 です。今日は防災危機管理課の菅春樹さんにお話を伺いました。菅さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
聞いてなるほど西宮市政。 この番組は西宮市のホームページから音声配信も行っています。西宮市で検索をしてトップページのページ番号検索に4069-3398と入力して、聞いてなるほど西宮市政のページにアクセスしてください。来週は薬物乱用防止と骨髄バンクについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政。この番組は西宮市の提供でお送りしました。